マタイの福音書5章9節から12節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。今年テキサスでは最高気温が100度を超える日が何日も続いています。気温が上がり下がりしますと、温度計サーモメーターも上がったり下がったりします。サーモスタットも働きます。サーモメーターは気温が上がれば上がる、下がれば下がる。ただそれだけなんですけれども、サーモスタットの方は気温が上がれば冷房にスイッチを入れて部屋の温度を下げる。サーモスタットはそれによってスイッチを入れたり消したりすることによって周りに働きかけて周りを変えていく、そういう力があるわけです。で、人にもサーモメーターのような人とサーモスタットのような人、2種類あると思います。サーモメーターのような人は周りの状況に左右されまして上がったり下がったりするだけですね。でもサーモスタットのような人は問題が起こったとき、どうやったらそれが解決できるか、そのために自分が何ができるか、それを考えて行動を起こす人です。それによって周りを変えていく人ですね。私たちの家庭や社会はサーモメーターのような人によってではなく、サーモスタットのような人によって保たれ、また変えられてきました。イエス様がおっしゃった8種類の幸いな人、それは皆サーモスタットのような人です。心の貧しい人、悲しむ人、柔和な人、義に飢え渇く人。この人たちは貧しいまま、悲しんだまま、低くされたまま、満たされないままではいませんでした。他の人が見れば不幸と見えるような状況の中でも神様を呼び求めました。神様に信頼しました。そして逆境を幸いに変えていったんです。幸福という言葉を辞書で調べてみますと、巡り合わせの良いことと書いてありました。恵まれた環境に生まれ、健康で問題なく育ち、好きな仕事に就き、良い配偶者に恵まれたら、それは巡り合わせの良い人、幸福な人ということになりますよね。けれども、あらゆるものに恵まれている人など、世界のどこにもいません。また、今日は恵まれていても、明日はどうなるか、これも誰もわかりません。もし幸せが、巡り合わせだけで決まるのであったら、生まれつき巡り合わせの悪い人は一生涯それを抱えて過ごさなければならないということになります。本当にそうなんでしょうか？いいえ、そうではありません。神様に出会い、イエス様と巡り合わせた人、そういう人は自分を変えていくことができ、自分の人生を変えることができるんです。生まれながら様々なハンディを背負わされていても、困難に取り囲まれていても、神様への信仰はそうした逆境を殉教に変えてくれます。イエス様は私たちに、あなたは幸いだ。あなたは祝福されている。 そう宣言してくださいましたが、その宣言の通りに私たちを変えてくださる。私たちの周りの状況を変えてくださるのです。神様への信仰、またイエス様の救いやイエス様がくださる祝福、それは私たち自身と私たちの人生を変えるのですが、それだけではなく、私たちの住む社会を、またこの世界を変えていく力を持っています。7節に、憐れみ深いものは幸いですとありました。憐れみという言葉ですが、憐れみとは、小さいもの、弱いもの、苦しむものに向けられる愛のこと。そう定義できます。神様が私たちを愛してくださる愛というのは皆、憐れみの愛です。全宇宙よりも大きく、全く清い神様が、ちっぽけな、罪深い人間に心をかけ、愛を注いでくださる。これが憐れみの愛でなくて何でしょう。私たち人間は、神様に逆らったゆえに、自ら苦しみを招いているんです。ですから神様はそれをご覧になって、それは自業自得なんだ。あなたが苦しむのは当然の報いだ。そうおっしゃってもいいのかもしれませんが、憐れみ深い神様はそうはおっしゃらない。苦しむ者の苦しみを一緒に苦しんでくださる。それを心にかけ、そこから救おうと、手を差し伸ばしてくださるのです。私たちが救われるのは、ただ神様の憐れみによってです。私は正しい人間です。真面目に働いています。家族を大切にしています。他の人にも親切にしています。ですから神様、あなたは私を救わなければなりません。そんなことを言える人は誰もいないのです。私たちが神様の前に祈ることができる祈りはただ一つです。ルカの18章13節にあります。神様、罪人の私を憐れんでください。この謙虚な信仰だけが人を救います。神様の憐れみによって私が救われた。そのことが本当に分かったら、私たちは神様が私を憐れんでくださったように、他の人にも憐れみ深くありたい。そう願うはずです。聖書にこうあります。ローマ人への手紙の12章の15節から16節。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。人の足らないところを責めるのはたやすいです。人に要求するのもたやすいです。でもそこに喜びはありません。他の人と一緒に成長して、その進歩を互いに喜び合う。それが神様の憐れみを知っている人の姿だと思います。この神様の憐れみを人類の歴史で初めてこの社会にもたらしたのがイエス様に従った人々でした。古代の王様というものは、その国の人々の財産も、その人の命もそうですが、その人の思想も信仰も、みんな自分が支配するんだ。自分のものだとそう考えていました。ですから、古代の国家には、福祉という概念はなかったのです。そんな中で、イエス様を王とする人々、神の国の民は、財産を分け合って、貧しい人々を支えました。教会には、やもめの名簿っていうのがありました。身寄りのない人をサポートするシステムが、教会の中にはすでにありました。そして、 奴隷の人が贖い金というものを払って自由になるために、本人も自分の働いて得たものの中から贖い金を積み立てるんですけれども、教会にもそこにお金を加えて積み立ててあげていたのです。そして奴隷が自由になれるようにサポートしました。近代になって政府が取り入れました福祉の政策、これは皆教会から引き継いだものです。憐れみ深い人たちは神様から憐れみを受け、その受けた憐れみを社会に広げ、社会を変えていったんです。8節に心の清い人がありましたが、この心の清い人も社会を変えていきました。イエス様は心の清いものは神を見る、そう言われましたけれども、神様に対して誠実に生きた人たちは、自分たちが神様を見るだけでなく、他の人に神様を見せることができました。神様を信じようとしない人はこう言いますね。神がいるなら見せてみろ。でも心の清い人たちは神様を見せることができるんです。神様によって清められた心から出てくる言葉や行い、また態度や生活によって、神様の憐れみや清さを示すことができるんです。私たちが神様を信じるのは、聖書の教えを知り、それを理解することによってですよね。でもそれだけでなくって、その聖書の教えが、その真理が私を救ってくれるんだ、私の人生になくてならないものなんだと確信できるのは、他のクリスチャンたちがそれを実際に体験して、それを証ししてくれている、その証しによってです。なかなか信仰の決心ができなかった人、教会にいたんですけれども、ある時その人はクリスチャンたちが証しをしているその場に出て、信仰を持ったら私もあんな人たちみたいになれるんでしょうか、じゃあ私も信じます、そう言って信仰を持ったのです。心の清い人たちはそのようにして神様を人々に見せることができ、人々を信仰に導くことができる。そして信仰に導かれた人たちがこの社会を良くしていくのです。9節に平和を作る人のことが書かれています。今日ほど平和を作る人が必要とされている時はありません。戦争、紛争、そのお互いには言い分があり、主張があるでしょうね。でも現実にはミサイルを撃ち合って相手の建物や道路や橋など、これは皆国民が働いて納めた税金で作ったものですよ。それを壊している、田畑を荒らして食料を無駄にしているだけのことです。そして何よりも何よりも尊い人命を奪い合うのが戦争です。どんな戦争であってもそれは避けなければいけません。最善の努力をして避けなければいけませんが、もし始まってしまったなら、それを長引かせたり広げたりしないように、一日も早くそれを終わらせるように世界中が努力しなければなりません。他の国の戦争に便乗して利益を得ようとしたり、それを利用して自分たちが上に立とうとする、それは大間違いです。ギリシャ語で平和という言葉は、一緒になる、協力する、あるいは語る、話しかけるという意味の言葉から生まれました。人が力を合わせて一緒に物事をするためには、互いに聞き合う、語り合う必要がありますね。語り合うといっても議論と対話とは違います。喧嘩越しで議論して 平和は生まれません。解決策を求めて話し合うところから平和を作ることができます。平和というものは黙っていればやってくるものではありません。そのために努力をしなければいけない。で、この原則は国と国との間だけのことではありません。家族の間でも職場の間でもどんな人間関係でも同じです。イエス様は平和を作る人は神の子供と呼ばれると言われました。それはイエス様ご自身が平和の君、平和の王です。ですからイエス様の足跡に従う人も神の御子であるイエス様に習うという意味で特別に神の子供と呼ばれるのです。本当にそれはなんと誉れのあることでしょうか。さてイエス様は八つの祝福の最後にこう言われました。義のために迫害されているものは幸いです。憐れみ深い人、心の清い人、また平和を作る人、この人たちが幸いなのは誰でもわかりますね。しかし迫害されている人、苦しめられている人、いじめられている人、それがどうして幸いなんでしょう。イエス様はある時こう言われました。ああ、不信仰な曲がった時代だ。またペテロはこの曲がった時代から救われなさいと説教しました。パウロもまたこう言っています。ピリピの2章の15節から16節。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。曲がった時代を曲がったように生きていったら別に衝突しません。大丈夫です。けれどもこの曲がった時代を私たち信仰を持つ者が信仰のゆえにまっすぐに生きようとしたらどこかでぶつかります。どこかで馬鹿にされたり非難されたり不利な目に遭ったりするかもしれない。けれどもそれは信仰によって誠実に生きようとすることなんです。だからそのことで迫害される人は幸い。その人は誠実な人生を歩んでいるから幸いである。そのような人には必ず神様の守りや助けや祝福が伴うのだ。そしていただいた祝福によってさらに人々に祝福を分け与えるものになれるんだということなんです。日本ではイエス様を信じて洗礼バプテスマを受けようとしますと家族に反対されることが多いのです。親から教会に行くのは許してやってるが洗礼を受けたら感動するぞこう言われたり、また夫からは離婚するぞなどと言われることもあります。家族で誰か違う信仰を持ったら家庭の平和が乱れると、そう考えられているからですね。確かに表面的な平和は乱れるかもしれません。でもそれは一時的なことです。信仰に立ち続けるなら必ず家族の理解を得ることができ、家族の中に救われる人が起こされ、本当の平和がそこに生まれてきます。信仰を守ることは最終的には家族を守ることになるんです。日本の埼玉県に愛の泉という社会福祉法人があります。で、これは1945年ですから戦争が終わった時ですよね。ドイツ人の宣教師ゲルトルード・エリザベート・キュックリヒさんという方が二人の日本人と一緒に戦災孤児を保護するために作ったものなんです。 で、この愛の泉の創設者でありますキュックリヒさんはこんな証を残しています。彼女はまだ子供の頃母親を亡くしました。それからしばらくして父親が再婚しました。いわゆるステップマザーが家庭に入ってきたわけです。で、彼女はまだ小さかったのでママ母に懐きましたが、彼女の4人の兄たちはもう大きくなっていまして、ママ母に冷たくことあるごとに批判していました。で、そのため家の空気は一変して冷たくなったのです。ある日のこと、キックリヒさんが用事を伝えるために家の中でお母さんを探し回っていました。台所にも今にもいませんでした。ふと父親の部屋のドアを開けると、そこにお母さんがいました。父親の部屋にはゲッセマネの園で祈っておられるイエス様を描いた絵が飾ってあったんですが、その絵の下で一人で熱心に祈っていたのです。キュックリヒさんは驚いてドアを閉め、自分の部屋に帰ってきましたけれど、その時に聞いた母親の祈りの言葉が耳から離れなかったというのです。それは4人の兄たちの中でも一番母に辛く当たっていた一番上の兄のための祈りでした。母親はその兄の幸いを本当に心を込めて祈っていたのです。この母の隠れた祈りによってその家庭に再び平和が戻ってきたというのがその証でした。私たちも自分が置かれたところでこのように平和を作り、人々の祝福のために祈るものになりたいと思います。で、今日はメッセージの後の祈りを、古くから多くの人に祈られてきました平和の祈り、これを皆さんとご一緒にお祈りをして終わりたいと思います。ご一緒に祈りましょう。神よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、偽りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを求めるものとしてください。与えることによって受け、許すことによって許され、自分に死ぬことによって永遠の命を受けるからです。アーメン。